大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。さあ第49回目の配信ですが、予告通りこの方が来てくれました。
あ、どうも玉結び後期木曜パートナー土屋レオです。どうぞよろしくお願いします。どうもどうも、
ね、前期後期に分かれてるのは月曜と木曜だけみたいな話もありますけども、
ありがとうございます。
いや、レギュラーパートナー勢としてはね、しんがり最後の登場になりましたけども、
はい、もう玉さん、富山さん来た時に後ろから来るのかな、うん、と思っていやいやいや、ずっとね温めてたんですけども
、うん、一応ほらね、レオさんが一番まあキャリア的には浅いパートナーだっていう理由もあるけど、はいねはい、一応言っとくけど、はい、もちろんあれだよ、はい、あなたはほら、はい、コネクトやってるから、はいはいはい、あんまり前の番組のことにね、はい、引き込むのもどうかなっていうのがもう一番最大の理由だから、
あ、もういろいろ、
うん、それはもう、はい、ごめんなさい、そこは配慮させていただきました、はい、うん、たださっき言うけど、うん、まあ、今ここっていうね、うん、あなたはどういう人生を歩んでっていうので言うと、はいはいはい、私一番興味あるのが土屋レオなので
。ああ、そうですか。それは、
何者なのかがよく分かってない方多くないですか、
うん、いや、そうだと思いますし、うん、正直憧れたいタイプの人間ではないです、
はい、そんなことないそんなことはないっていうのはまあ一応言っとくよ。それは聞いてみないと分からないけど、うん、ショックな言葉に聞こえるかもしれんけど、はい、NHK の鈴木アナがね、はいはい、ある日私に言ってきたんですよ、
はい、朝一一緒のね、はい、
うん、土屋さんはなんでよく来るんですか
それはショックですねそれはショックですね、うん、いつも仲良く喋ってますけどね、
うん、鈴木さん、なんでっていうのはどういうことですかいやいや、変な意味じゃなくて、変な意味じゃなくてってはい、はい、鈴木さん自身もね、自分の言葉間違いに気づかれたみたいですけど、はい、っていうか、なんでしょうね、昔から朝一によく来られる方なんですかね。
そうなんです
よ。よく来られるって、はい、っていうのから、いやいや、私もふと、はたと思いました。
確かに、
土屋レオさんって、いつの間にか、テレビやラジオ、はい、メディアのね、はい、まあ結構メインストリームにいらっしゃるけど、もともとはなんだっけなんだっけこの人はっていうのは。
何の人かって言われると結構それぞれまちまちなの。
あるじゃない。
はいはいはい、
うん、もちろんね、ラグフェアっていうね、うん、ユニット、母体っていうのは分かってるけど。
はい、まだまだグループですからね、
はい、うん。ただそのラグフェアもそもそもなんだっていう、その辺からね、はいはい、私は今日ずっと実は興味があったんで。
嬉しいです。おいぶ、僕はもうずっとパートナーにならしてもらってからコロナ禍にすぐなったんで、うん、もう横のつながりが本当、そうそうそう、武道館の時が最初ぐらいのコミュニケーションなんで、
一回も飲みってなくない？
一切ないです、
は
い、
ね、
誰とも行けずの環境だったの
も、そうよね、うん、だからもう噂が噂を呼ぶと悪い噂にしかならないじゃない、はい、この世界で、はい、だからあいつはなんか挨拶もないんじゃないかとか付き合い悪いなとか、なんかいろんなね、ことになりかねませんけどもね、は
い
はいはい、今日はもう、レオさん
も。ようやくです、嬉しいです。
ようやくよ、私も話せて。はい、ただ、レオさんの話もせないいかんというか、はい、するつもりで来たけど、はい、ここに来てほら、はい、コネクトの火曜日、パートナーの、
はい、そうそう。
デカミちゃんが、
そう、
結婚したということでね、うん、この場を借りておめでとうございます。
いやいや、そうです。知ってたんですか、先生。
いや、もちろん知らんし、はい、一応言っとくけど、私、はい、有吉反省会で、うん、僕の愛人みたいな感じでね、デカミちゃん、当時のパイパイデカミちゃんとは絡みありましたけど、うん、本当にビジネス上だけ。もう、なんなら有吉反省会の収録時間でしか喋ったことはほぼない。
はいはいはいはい、
前室とか合間にちょっと喋るぐらいで、うん、連絡先も知らないから、うん、だからおめでとうの言葉もかけようがないのでね。なので、この場でおめでとう言わせてもらいますけど、はい、ただね、聞いてはいた。
ああ、そうなんですか。
ね、仲いい芸人さんとか誰いんのとか言った時に、うん、私なんて全然いないですよ。誰かね、うん、売れてる人と飲みたいですよ。はい、いつも薩摩川 RPG ですよっていうのは、
は
あ。俺、当時から聞いてて、はいはいはい、だむしろ俺、デカミちゃんから教えてもらったの。薩摩川 RPG っていう芸人さんが。
あ、そこまで知らなかったんですか。
そうそう。
なるほど、はいはい。
で、後になんか3人組で出てきてた。
そうですね。
怪奇、どんぐり、はい、RPG みたいな。な
んかそういうピン芸人が集まってね、
集まっての時に、はい、あ、この子が薩摩川 RPG ってデカミちゃんが言ってた子だっていうので認識したぐらい、
はい、
うん、だからまあ結婚したって聞いてとかニュースで見て、うんうん、ああ、なるほどな、まあ昔から仲良かったみたいだしな、みたいなのはありますけどもね。
嬉しいですね、はい、いやいや嬉しいですよ。いや、まあラジオ的にも、うん、コネクトで一緒なんで、うん、こういうのでみんながラジオ聞いてみようっていう風にな
るかな、
なると嬉しいなと思いながらやってますし、
ね、はい、でもデカミちゃんが結婚する時代ですよ
そうね
すごいフェーズに入ったな言うて今もね、直前まで話してましたけど、はい、今日朝一にね、うん、レオさんが来てくれてて、はいはい、うん、ね、 今日のメインゲストが青木さやかさんと土屋レオさん、
はい、いやいや本当にもう
で、は
い、
メイン MC が花丸大吉これで成立する時代がもう来たんだよっていうのがなかなかの気づきでございますけどね。
頑張らなきゃなと思います、
まあまあ、いろいろ時代変わってますけど、はい、まあまあ、何はともあれ、デカミちゃん、
はい、おめでとうございます、
RPG 君っていうの、薩摩川、薩摩君、
薩摩川さんですね、
薩摩川君だよね、はい、おめでとうございます。これからも頑張ってください、はい、さあということで、ではジングルを挟んでいよいよレオさんの今ここをやっていきましょう、はい、では改めまして、土屋レオさん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
レオさん、もう早速行くけど、はい、長くなりそうなんで、いくつ？
今年48になる年、76年生まれ、中田秀俊と同じ世代です、はい、
なるほど、
はい、早生まれですけど、
ね、70年、はい、71年生まれの私、まあ、今年53になったばっかで、はい、まあ、花丸さんがもう4月に54になるから、はい、うん、5個上6個上 か, か
な。山ちゃんの僕は1個上なんですよ。はい、で赤江さんの2個下っていう立ち位置で入りました。はい、
どう、山ちゃんとか赤江さんはまだ同世代でくくれるよね。
はい、2、3個。まあまあそうですね、はい。同じ価値観の話でラジオではいけた気がしますが。
うん、どう？54歳は。6個上
は。いやいやいや、そこは同世代という感覚が全くないです。
ないよね。
はい、全くないです。はい、もうだっても大先輩です。すごくリスペクトで勉強させてもらってます。
いやいやいやいや、っていうかやっぱね、小1の時6年とか中1やもんね。うん、はい、そら話合わんよね。
なんかそうですね、そう、スイッチゼロでは難しいですよ。やっぱり筋肉マンだし、うんうん、だからその上がそんなでもないですね、情報で言うと。
ああ、共通のね。
共通の話題で言うと。うんうんうん、
ないよね、はい。いや、だから悪い癖ないよね。48って聞いた時に、はい、え、近いじゃんって思ったけど、はい、冷静に考えたらもう54かっていう。なんていうの、なんだろう。50代になったら分かると思うけど、はい、50になったらいつまでも50なんよ。
ああ、はいはい。
51になっても50やし、ね、52になっても50やし。
それ40代もそう思います。
そうやな、はいはい。うん、でもやっぱこれはでかいね。なかなかね。あら、なんかで、なんか人が来たぞ。
お、来た来た。
あれ、胸岡くん、
ね、胸岡くんですよ。
何、見に来たんだな、はい、今日は。
あれも僕にとってもね、もう大切な、ね、もう、大切な人ですから。
ね、いろいろね、はい、昨今のラジオ業界の実はキーパーソンだったんじゃないかっていう説もある、胸岡くんが。
そう。
うん、ちらっと覗いて目があったもんだから、とりあえず座らなきゃいけないみたいなモードに入って座ってる中、は
い、
まあまあ、時間の許す限り。
ありがとうございます。
そう、だからね、だからそれを改めないかんね。
いや、なんか、まあ、若い人から見たら一くくりなのかもしれないですけど、20代、30代の人
から。だからね、うん、僕もレオさんも多分、うん、はい、なんか同じ一族、同族、仲間みたいになるかもしれんけど、はい、やっぱ違うよね、はい、うん。
でもそれは全然、それでいいんじゃないですか。だって僕は上の先輩だと思ってるので、はい、だからそういう感じで。いやい
や、俺は、ちょっとしたの後輩だと思ってるんで。
なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
それがちょっとややこしいことを生むような気もするけどな。まあまあ、こういう年齢、あれこれはともかく。うん、
はい、
で、出身が国分寺市。
そうです。東京都の多摩地域の、東京の真ん中ぐらいのところです。
あんまり僕、土地感がまだないんだけど、だからライオンズファンなの？
あ、それもあると思います。西武線沿線でもあるので、その国分寺の北の方なんで、うん、それで西武線に乗ってると、うん、常に中吊り広告がライオンズなので、うんうんうん、あと世代的に一番強かった時代なので、
あ、秋山
清原デストラーデの時代が、
はい、小学校ぐらい、
小学、いや、もう中学ぐらいですね。僕は広岡 V2 時代の、うん、巨人と日本シリーズ勝った時から記憶があるのが、それが83年なので、うん、それが小学校1年生2年生ぐらいですね、はい、
うんうんうん、
はい、なので、まあだから強い時代のライオンズだったんで、
そっか、もう黄金期に入る頃が小中 で、はい、だからずっとライオンズファンで、
だから両親野球何にも興味なかったんですけど、うんうん、だから名前もレオも、うん、ライオンズのレオじゃなくて、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチからのレオなんで、
もうまたもうややこしい、また
そうなんですよ、
もう一から聞かねえかんよ今日は話を、
そうなんですよ、ちょっとそうなんです、すいません、はい、
だからあのどれから聞こうかな。じゃあご両親から聞こうかな。
はい、
ご、うん、両親は何者なん、はい、改めて、
父親土屋礼一は日本画家で、母親土屋由美は絵本作家です、
はあ、芸術家同士のカップルです
よね、はい、で最初のうちはあの後で聞いた、僕はそう、税金も払えないぐらいのもう全然泣かず止まずだったところが、うん、小学校 1,2 年になったぐらいからなんか引っ越すわってなって、うん、新しいアトリエを作るってことになっていう風に来たら、うんうんうん、もうそっから毎日 4,5 人画商さんが家に訪れてくるっていう時代になって、 って、うん、なんかあ売れてんだなっていうことに自覚になって、
う
ん、
ちょうど要はバブルの頃だよね。
あ、まさにそういうことです。
日本人が絵画を資産として持ち始めた時代だよね、
はいはい、いうところで言って今現状で言うと、うん、うちの父は、令和になった時の大城祭という天皇陛下の式典の後ろの絵を描いてるのはうちの父です、う
ん、すごいね、
はい、うん、なんかそういうような人です、うんうん、で母親は絵本作家で、これはちょっとだいぶファンキーな人なんで、うん、なかなか世にはあんま出てないんですけど、うん、出展すると賞を取ったりみたいな、そういうのであの幼稚園とかで配られる絵本も描いてる人です、う
ん、だからまあみんなが知る絵本はないかもしれないけど、はい、まあ、知る人ぞ知るというか、
知るということです、
まあ、普通に幼稚園保育園にあっても
おかしくないという、図書館にあったりするのもおかしくないぐらいの絵本描いてる
感じです、ね、お父さんお母さんいくつの子なん？
僕がさ父親が30の時の子供なんで、タモリさんと同い年ですね、うちの父親
今は、はい、ということはそのなんていうの、食えるようになるまで、はい、結構かかったってことね。
小学校2年生で引っ越したので、その時からは大丈夫だったと思います。
だお父さん年齢で言うと37、8だよね。
そういうことですね、はい、
あ、なかなかの遅咲きじゃない。いや、こうなるとお父さんのお父さんも気になるのよ、う
ん、お父さんのお父さんは絵描きです、
うん、また出た出た出たこうやって日本の芸能界は作られてるらしいね。まずは。もうワンピースいうとこの五老星みたいなさ。
はいはいはい、はい。
最初からの人、
は
いはい。
うんうん。
お父さんのお父さんも絵描きさん。
岐阜で、絵を描いていって、うん、なんかちょっと足を腰を痛めたので、絵はそんなに表には出てないんですけども、知る人ぞ知るで。
う
ん、
まあ、は
い。で、そしたら、なんかテレビ東京に、うちの、うん、テルオさんっていうんですけど、うん、がなんか注目されて、うん、美の巨匠かなんかで出て、あの、正岡子規、うん、みたいなような扱いで、うちの父じいちゃんも、うん、番組になってました。
特集組まれるような
組まれた。で、僕はもう生まれる前にもう亡くなってたんで、僕は会ったことはないんですけど、うんうん、はい、でそれで毎日、絵を描きなさいっていうスパルタを受けてたうちの父が毎日絵を描いていって、
うん、
で遅咲きっておっしゃられましたけど、実は絵の世界ではだいぶ早くて、
うん、
あの日展と院展と創画会っていう、うん、絵の世界には、うんうん、前日新日みたいな団体があって、それの日展に所属していて、うん、それで特選を出展して2回取ると会員になれるっていう仕組みがあって、うんうん、それの史上最年少で特選取ったのがうちの父なんで、
う
ん、
で会員になったらどうなるの？なんかお給料、
それまでは審査受けなきゃ出展できないんですけど、うんうん、会員になると無審査でその展覧会に出れるっていうことで、うん、日展の会員ってなると、うん、絵のステータスが上がるっていうんですかね。
もうすごく分かりやすく言うと、はい、いい値段で
売るらしいんですよ、ね、
売ることができる、
はい、だから一つの日本が油絵いろいろある中で、うちの親父に昔聞いたのは、うん、一つのジャンルで食えるのはそれだけで50人になってました。
はい、日本で
、
はい、多分今もやろ
う
ね。
今もだと思います、うんうん、そのうちだから、もううちの父親も絵だけの人間なので、
うん、
だから相当絵の世界ではだから売れてる人なんだと思います、うん、一度も聞かされたことないので、お金のことは、
うん、はい、ただ50人に入ってもまだ税金が払えない時代があったりもするっていうのが、まあまあ、
いうことなんでしょう。
なかなか厳しいね。
最初オレンジジュース買いたいっていう話したら無視されて、うん、いやオレンジジュース飲むとあの風邪ひくから飲むなって言われて、
うん、まあ、逆だけどね後から聞くと逆だけどね。
そうなんです。でもそうなんだって、一回オレンジジュース飲んで風邪ひいた経験があったんで、それをうまいこと使われて、でそれであんまお金使うなみたいなことだったんですけども、
うんうんうん、まあ、まあ、なかなか苦労は見せないように保
た
されてたのかな。
だから貧乏だという自覚もないです。
ほうほうほう、
はい、でお金が入った後もお金持ちだという自覚も全くないで生きてきました、
ね、うんうん、でももう家にアトリエができて大きいとこ引っ越してって感じ、
引っ越して、うん、もう、まあ、こんなこと言うのあれですけども、画廊さんがずっと来るから、
うん、
あの国立って駅からタクシーで来るんですけど、
うん、
国立で土屋家ってタクシーの人に言うと、うん、あの行ってくれます、うんうんうん、住所言わなくてもっていう状況になってました、
うんうんうん、もうじゃあもう地元じゃ知らない人いないぐらいの、まあ、名士のお家だよね。
まあまあ岐阜ではそうですね。岐阜では有名人です。はい、岐阜の地元が岐阜なん で、うんうん、で、それで東京出てきてっていうところです。はい、だからずっと日中や逆転の生活をしてるんで、父親は。ずっと家にいて、
うん、
もう朝まで絵描いて、で、昼過ぎにしか起きてこないから、あんまり一緒の接点がないというか。
へえ。朝まで描くんだ。
な、要は自由なので、うん、描きたければ描か
ない、まあ、いろんな画家の方のペースあると思うけど、うん、普通はっていうか家族の生活に合わせるんじゃなくて、はいはい、もう
そこは好きな時間に、はい、いうことなので、母親は朝起きて、うん、まず我々子供2人なんですけど、うん、のご飯作って、うん、で学校行ってる間に自分の創作して、
うん、
なんですけど、夜ご飯も一緒に食べるというよりはそれぞれが、うん、制作が、うん、終わったらいいタイミングで食べるみたいな、あんまり一緒に食事をしてないような、まあ、変わった家だと思うんですね。
家族4人とかはまずなくて、は
い、あんまり、まあ仲悪いわけじゃないですけども、うんうんうん、それぞれが作品と向き合ってる。うちの妹も絵を描いてる人間なんで、僕だけ絵の世界じゃなくなった
んで、うん、はい、妹さんも早い段階から描いてるの？その
子供の頃から。これは描い、いや子供の頃は描いてないですけども、うん、美術の大学に行きたいっていうところ、
はい、じゃあ食事は3人でお母さんと
兄弟、あ、ね、父親も起きてるの夕飯は、うんうん、だから夕飯になったら、まあ、ご飯できたよって言うけど今帰ってるって言ったら来ないし、
うんうんうんうん、
で筆が一回休憩したら来るしっていうことで、う
ん、お母さんもご飯作って創作ちょっと乗ってたらちょっと食べときなって、
はい、そういう
感じっていう感じ
ですね。で母の日父の日みたいなのを、うん、子供ながらに周りがやってるから、うん、俺もやった方がいいのかなと思って親に聞いたら、うんうん、僕はもうそろそろ曲作ってたんで、うん、
待って
、まあ、
話が早すぎる、
ちょっと早すぎる、いやでそういうので、
そもそももう曲作ってたってなんだよそれは。
はい、僕はもう中学入る頃にはもう音楽で行くっても決めてたので、はい、まあ、ちょっといるんで、それで、うん、プレゼントとかした方がいいのっていう風に、
うん、
親に言ったら、うん、いやそれも嬉しいけど、うん、我々としてはプレゼントもらえるよりも、うん、お前がいい曲書いてくれた方がよっぽど嬉しいから、お前は自分の制作に打ち込めその時間をっていうことになったか、うん、もうなんかちょっと世間とうちは違うんだなっていう、
全く違うよ多分、はい、っていうかそのな、何曲を作り出したを、あのだってほら流れでいくとお前も絵を描けのパターンじゃん。
はい、いやそうですね、ただ絵を描けとは僕は一度も言われなくて、
それはもうお父さんが言わなかったんだ。
言わなかったもう、うんうん、で例えばまあでも絵を描くわけですよ子供の頃学校の授業で、
うん、
で空を青色に描いて、うん、親にうまく描けたなって持ってったら、
うん、
中1かな、うん、いやいや青で描くなって誰でも描けると、うん、この空がお前にはどう見えるかっていうのを描けるのは絵画だから、うん、青で描くのはもったいないって言われて、
あ、
うん、とかいうなんかゴリゴリフラットなアドバイスをもらう、
プロ目線のやつね、
はいはい、
あ、俺もなんか知り合いの子供がなんか冗談とか言われた時に、うん、もうちょっとほらさっきのセリフ後に持ってきた方が笑い取れるよみたいなことを言って、はい、嫌な顔はされる、そんなのはいらないんだよ
そうなんですよ、細いペンで細かいの描きたいのに、で細いペン貸してくれてたら、うん、いやそれは太い筆で細かいの描くのが味だって言って、太い筆しか貸してくれなかったりってことだったんで、うんうんうん、ちょっとこの世界はもうちょっとつか無理だな、
まあ、絵はね大御所というかプロが世の中、はい、家の中にいる状況だから、はい、なかなか描きづらいのかな、
だから描きたいとも思わなかったし、で、うん、そもそも歌をずっと幼稚園の時からちょっと、うん、まあ、ハンガリー音楽的なのをやる幼稚園だったんでなんか不思議な歌を歌ってた、
うん、一個一個止まるな話が
そうですよ、でどうしていいかずっと迷って、
何ハンガリー、ハンガリー
コダーイっていう音楽の教育方法があるらしくて、
コダーイ
っていうなんか音楽の教育のなんか仕方が、うん、
普通の幼稚園なんそこは、もう芸術家が集まる幼稚園、
普通の幼稚園だったんですよ、白梅幼稚園っていう高野台っていう国民高野台ってあるんですけど、うん、そこに行ったら普通のわらべ歌じゃなくて、うん、そういうハンガリー音楽みたいなことを歌う時間があって、
うん、そのハンガリー音楽ってどういう音楽？
でもハンガリー音楽のハンガリーの歌を日本語に訳してたりするので、うん、日本語なんでハンガリーだという感覚はないですけど、
聞いたことあるかな我々もね、だって幼稚園保育園通ってるから、
あんまなかったです。知らないと思います。はい、
どんな歌
が？我が花、我が花、我が花も、たたたたか、ポポポポ、ホタル恋ってやつも、ほほほほ、ホタル恋っていうやつを、一拍ずつずらして、ディレイ、エコーがかかるみたいな感じで、
うん、
トップ、セカンド、コーラス、あの、サードがずれていくので、リバウがかかってるような歌を歌うみたいな。
うん、全然理解できない。い
やそうなんですよ。で、それを幼稚園の時にやってて、そのままスライド式にアスナロ合唱団っていう無伴奏のアカペラの合唱団に全員がそのままスライドで入部するっていう仕組みになってて、
その幼稚園に入ると
入ると、はい、で僕はそのアスナロ合唱団っていうのに入って中学2年生まで、そうハンガリー公演とかするようなコーラスグループで、そこでアカペラをやり続けてたっていうのが、まあ 元々の元になってるとは。
根っこの部分はそこ。
そこですね。もう夏の合宿とかも行って、コールドストップって冷たい水飲むと喉が締まるからダメって言うんで、子供ながらにあったかいお茶だけで一日中発声練習と歌の練習するみたいなのを年に2回やって、
それは親御さんはもう分かって入れてんのかな、そういう幼稚園だよって。
いや知らなかったと思います。で歌う人じゃないんで、
うん、うん、
なんであそこ、あ、武蔵野美術大学ってとこに両親がいて、うん、それの隣にあるんですよ、白海幼稚園って、
うんうんうんうん、
だきっとその土地勘だと思うんですよね。
あ、近所にあるから、
はい、
あそこに入れよう
って、うん、入れようっていうところで、だから僕、うん、なんでここか僕聞いたことないんですけど、
うん、はい、でもそれってさ、ごめんね、俺もちょっと想像でしか喋れないけど、うん、その子供入れて、うん、もうハンガリーの歌を、うん、歌わされて、うん、そのまま合唱団まで、はい、続くってさ、はい、入れた後に気づいたら、いや待てっていう親御さんもいない。
いや、いると思います。
だって合宿行ってハンガリーでやったりもするわけでしょ。
はいはいはい、
そこまでうちは本格的にやらすつもりないよってなりそうなもんよね。
だからちょっとずつやめてく人もいるんですけど、
僕やめれるんだよね。
やめれ
る、やめたけや
そうです、
そうだよね。
そうです、そんな危ないやつです。本当にやめられるんですよ、はい、
ちなみにご兄弟
下、妹がいて、妹はその幼稚園じゃないんですよ。
ああそう、
はい、
もうレオで分かったからこうなることが。
そう、もっと地元のとこ行ったのかな。で、僕はでもそれを楽しく言ってたんです。歌もなんかね、
うん、
自分でなんか上手いという認識はないですけど歌えてたと思います、はい、
お
で、ハンガリー音楽のやつをやってても途中から分かんないから、うん、自分で家で勝手に変換してオリジナルに変換して家で歌ってたので、
うん、
なんかずっとオリジナルだったんですよ、自分の中で。
もうなそのハンガリー音楽ってさ、どんな歌なの？ちょっとマジで幼稚園の頃どういうの歌よったん？
我が花ってのが一番なんですけど、僕は、うん、我が花我が花我が友だたたたたた、まあ、メロディーは普通なんですけど、
うん、
それに対するなんかコーラスとかがなんか特殊だったりとか、
うんうん、それって一人じゃできない？
いや、できないです。だからそうです、全員で歌うやつなんで、
うん、
一人で歌うもんじゃないんですよね、
うん
うん、いやだからどんどん橋みたいなのも歌った気がするんだけど、まあだからよ、地元の他の友達が歌ってるものとは違うのでやってたんで、
うんうん、
憧れありました。なんかみんなが知ってるものを僕だけ知らないんで、
うん、
で、そのじゃあこれだけより変なところで言うと、うん、そこの古代を教えてる先生のところはピアノも教えてて、僕握力が弱かったんで、うん、うちの母親がピアノを習わせたいっつって、うん、そこに通うんですよ、
うん、
で普通バイエルっていう、うん、なんかこれをやっていくとピアノが上手くなるみたいなのがあるんですけど、
うん、
そこもハンガリーズムなのでそんなも一切やらずに、
うんうんうん、
まず靴下を手にはめてください、
うん、
でそういう譜面があるんですけど、で遊びって曲なんですけど、ビババババババビババって自分で自由にピアノを叩いてから弾くみたいな、
うんうん、
そういう譜面をずっとやってたので、
うん、
だからなんか何が合ってるとか正しいとかじゃなく自由にやってたのが根底にあります。
想像しかできんけど、はい、例えばヤマハ音楽教室とかあるじゃない、はいはい、ああいうのとか全く違う、
全く違うんです。でいて、うちの父親もそうやって画商さんからあのいろいろお届け物をうちで描いてくる、うんうん、絵描く 3つ先の絵がもう売れましたみたいな時代で、もううちに高級お菓子ばっかりですよ、
はいはい、
贅沢な話、もうお歳暮部屋ってのがあったぐらい、うんう
ん、
でそれのヨックモックとか賞味期限との争いで僕は命がけで食べるんですよ、
うんうんうんうん、
で僕はもうポテトチップスとか食べたいのに、もうそんなもんよりこっち食べなさいで、
うんうんうん、
普通のものへの憧れでしかないです。ポテトチップスが食べたい、
うんうん、
歌も普通の歌を歌いたいみたいなような環境でいたい、う
ん
うん、と思いますね。
変わっとうね、やっぱ最初からやっぱ違うね、なんかね、普通じゃないもんね。
普通じゃない、
まあまあね、さらっと流してるけど、はい、なんか名前の由来がレオナルド・ダ・ヴィンチという時点で普通じゃないもんね、うん、あの時代にまだキラキラネームがない時代だから、
ね、はい、森本さんぐらいしかいなかったですよ、レオってのは。今は増えましたけど、ね、はい、
しかもあれ芸名
ですよ、もちろん。あれ芸名かな、そうですね、僕は本名なので、うん、はい、だから普通のものへの憧れがすごいあって、
ね、
中学ぐらいかな、絵の世界の人はみんな壁に向かって作品にやってるから、僕が世間と向き合わないと土屋家は社会から取り残されるっていう危機感になって
、うん、
僕だけはあの時の当時の言葉で言うと常識人で居続けないと終わると思ったんで、
うん、
そっからもアンテナがいかに世間に合わせるかっていう意識になりました、
うんうんうん、特殊な環境だから土屋家は。
だから僕は世間と真っ当な人間だと思っているんですよ、
うん、
当時、
うんうんうん、
ただ世間に出てみると、うん、そもそも違ってたので
そう、ね、
変な人間だなっていう 感じですね。
スズメの魂100まででしたっけ、なんかそういうことわざあるけどね、はい、やっぱもう根本がやっぱまあだから悪いとか、
うん、
そんなことは全然なくて、あやっぱあれだから独特なんだろうな。
だから誰に憧れてとかもないし、だから本当に独自でずっとやってた感じですね。
へえ、幼稚園からさそのハンガリー音楽やって、はい、いろいろ音楽にこう親しんできて、はい、うん、もうずっと音楽に夢中な感じ。じゃあ
歌うのは中学校2年生までそこに行って、
うん、他は何しよったの小学校の頃、普通の例えばファミコン遊びとかさ、友達と自転車乗って、はい、なわけわからん遠くまで行ったりとか、
うん、はい、
電車乗ってとか、
うちはファミコン禁止の家だったので、
あ、はい、それっぽいね、
はい、うん、電子レンジもない、あ炊飯器もダメみたいな、そういう玄米ってな。
あ、電子レンジは私もあの禁止だった、うちも、
はい、
うん、あんなものは体にいいわけがないって親が言い張って、
もう偏見の塊もイメージイメージだけでそうなって、
うん、大人になって分かったのはそれは言い訳でお金がなかったって言われたけどね。私が給料で買った時もう飛び上がって喜んだもん、うちの両親わーいっつって、ようやく本物のチンが来たって。それまでオーブントースターのことチンって呼んでたから、うん、まあそんな話は置いといて、うん、炊飯器なしってどうしよったん。
だから普通の釜で
土鍋的
で、家で中パッパみたいな感じでやって、
うん、
でもう玄米だし、
うん、
まあ、なんなら一回二人兄弟で交渉して灰が米までは昇進したんですけど
白米までは、
そうですね、白いご飯が食べたいって訴えながらもそういう状況だったし、うん、でゲームもなかったので、まあでもいや結局野球を、手打ち野球みたいなことを友達とずっとやってたり、う
ん、テレビとかもあんま見せてもらえない感じ、
ね、7時までです。
あ早いね、
はい、
7時まで、
まあ、で, すで土曜日の、加トちゃんケンちゃんだけ許されたっていう、
あの番組だけ
は、あの番組だけは大丈夫で他、
うん、
まあ、正確に7時半ですね、うん、7時のアニメは OK です。7時半から大人のアニメだっていうので、僕の時代ハイスクール鬼面組とか見れずにもう悔しい思いしたみたいな。
ハイスクール鬼面組は大人のアニメ
?7 時半以降大人のアニメだというのがうちの両親の
認識。まあまあ、いろいろなね、物差しあるけど。
はい、
へー、そうね。はい、じゃあ夜長いね。7時半で終わったら。
はい、で、ファミコンもないので、で、ディスクシステムっていうのもなかったけど、うんうん、うちにセラミックヒーターが、ディスクシステムって赤色の機械でファミコンの、
ね、
はい、
う
ん
う
ん、でボタンのスイッチが黄色なんですけど、うん、うちのセラミックヒーターが、
うん、
あの色で、うん、ボタンが黄色だったんですよ、
うんうん、
だから薄目で見ながらうちにファミコンがあるっていうことをニコニコするながら夜を過ごすみたいな。
でもだからやることないやることないって言ったらあれやけど、だから曲作ったりしだした。
そうですね、やることなかったんです。で、うん、ゲームもないから。
ラジオは？
ラジオは文化放送のもうラインをつないだだけです。
うん、
はい、だ野球を聞いて、うん、だからもうそれだけです。あ、だからそれで、だ僕の中で子供の頃はゲームを自分で作って遊んでました。
ああ、なるほど。
ファミリージョッキーっていうのが、うんうん、友達ん家だったらめっちゃ面白い。競馬のゲームで。
あったあった、は
い、
めっちゃやった。
はい、うんうん、そう、バンブーメモリーみたいなのが出てるやつ、うんうん、あれなんですけど、あれをなんとかうちでもあの興奮をやりたいっていうことになって、
うんうん、
自分でマス目を書いて、うん、サイコロで振って、あの16頭立てを自分でやるんですけど、
スゴロクみたいに。
でもこれだけだと運だけだから、あの喜びがないなと思った
ら、うんうん、あれね、ポイントとかガッツとかいろいろ取らないと早くならないから。
じゃあこれちょっと特性つけるために、うん、1頭目の馬の名前をつけて、じゃあ例えばそれがバンブーなんとかってのをしたとしたら、うんうん、スピード4、うん、スタミナ6みたいな設定にして、
うん、
サイコロ振って、うん、サイコロの出目プラススピードが進む距離だと、
うんうんうん、
でスタミナに関しては5と6出すと急ぎすぎるっていうことになって、
うん、
5になるとマイナス1で6になるとマイナス2っていう設定にして、うん、スタミナが0になったらサイコロの出目の半分しか進めないっていう風にすると、
うんうんうん、1
人でサイコロ振ってるけどドキドキしながらやれるっていう、う
ん、いや話聞いてるだけでもそれもだいぶゲームに近いね、ファミリージョッキーに近いね、はいはい、
うんうん、なんでないながらにどうしたらあの興奮を味わえるかっていうことを必死に考えながらやるゲームをずっと夜やってたんです
。へ
え、トントンズボも、ね、うん、自分で星取り表15日間作って横綱審議委員会みたいなの自分でやって、
うん、
でこうやって眼消したい金消しみたいなので。
へえ、はい、妹さんはその間ずっと。
妹はなんかまあ普通に遊んでましたよ。それは、うん、あんまりコミュニケーションはまあ仲良かったですけど、
うん、まあ別に二人で遊ぶこともなく、
うん、
言ったらレオさんレオさんでずっと一人遊びしながら、
はい、ということで自転車に乗って、鉄道も好きだったから、もう周りの ところの信号を駅に捉えて自分で路線図作って、うん、じゃあ今度は急行と各駅の役やろうっつって信号で赤になったら、うん、急行を待ち合わせだから一回赤信青になってもパス、うん、待とうみたいな
待つ、
うん、みたいなことで一日中こう
へ
で自分で路線図作ってだからベース仕組みを作って遊んでました、
ねうん、あだから好きなんや鉄道とかも
あそうですね仕組みが非常に魅力的だな
って、ね、だからもう全員が全員そういうわけじゃないけどやっぱそういう方がのめり込むのかな鉄道とかそういう
そうですねオペレーションっていうか、うんうん、そういうものが、うん、なんかの上に乗っかって楽しむというよりは自分で何か別なものを、うん作ることを作らざるを得なかったので、
うんうんうんはい、でその一環に歌もあったわけ曲を作ってたという
発言が歌に関しては、うん、そのハンガリーの古代をやってるうちに、うん、歌は好きだったので、うん、そのコーラスの合唱団終わった帰りの自転車とかで歌ってるうちに、うん、ちょっとずつ自分の歌に変換していくわけですよメロディーがもともとオリジナルじゃないのに、うん、途中から自分で勝手に変換していくうちにやってて、うんうん、頭の中でこれ売れるなって自分で、
うんうん 元の歌よりも全然良くなってるみたいな、
はい、根拠はないけどこれは売れるぞってのを、うん、小学校5、6年の時からもう根拠のない自信になって、うん、中学1年になる時には、うん、1曲も曲を書いたことがないのに、うん、親に、うん、俺は音楽で食ってくっていうことを、うん、宣言して、うん、学校の先生にもそう言って、
うん、
卓球部だったんですけど、うんうん、そうやって、はいうん、もうそっからですもう決まったの
その時はもう楽器はもうピアノ弾けたん小学校の時
靴下でバンバンバンバンです、
まあ、でもそこからまた進化するわけでしょ靴下取るわけでしょ
靴下取る
あれよプロとしての腕前じゃないよ
はいはい、
まあ、人前で弾いて同級生がわーっていうぐらいは弾けた、
はい、弾けないです
弾けるの
靴下だから僕譜面で弾けないんですよ、うん、でその靴下の後僕すぐやめるんですピアノに関しては
あそうなん
でもピアノは家にあるんです、
うん、あるだろうね
それを買ってくださったんではい、うんうん、そうなんです
買ってくださった買ってください
中古買ってくださいましたもうその頃はうちはもうバブルに突入してるの で
ピアノやめたけどあやめる前に
いやそう習うから買うって言ったんで家にもうずっとその時はピアノがあったんですで曲を作ろうとなったんですけどもう中、うん、高校入るぐらいからもう曲を作りたいって、
うん、あもう行かないでまだ行かないで高校まで行かないであなたはもう一個ずつ消していかないとこれ
そうねそうねだ中学の時にもう音楽でやるってなっててで、うん、でも曲作り実際したのは高校入ってからだなそっからも卓球やったりとか、うんまあ、受験もあったんで、
うんうんうん、
ちょっと片隅に置いてた気もします作曲に関しては、はい、
で改めてほら幼稚園はちょっと特殊な、うん、珍しい学校で、はい、普通の小学校中学校
いやここはもう普通の公立の
近所の
ところで、まあ、小学校2年生で引っ越すので、うんまあ、でも同じ国分寺市の中で引っ越したので、
うんうんは
い、どんどん小中高とどんどん家に近づくっていうぐらいも本当に家に近いから行ってたみたいな、
うん、
とこで卓球やってました
でそこでだからどうやら土屋家は違うみたいだ
なあそうです
普通の子供たちは全く違う遊びもしてるし、うんうん、テレビもめっちゃ見てるぞっていうの
をいうことです
気づきながらどんどん大きくなっていって、はい、なんで卓球部入ったの、
はい、運動神経僕ズブズブ弱い何にもできないんですけど、
うんうん
う
ん、
うちの父親がビリヤードが好きで、うん、家に
あるだろうねそれあるよもう
ビリヤードと裏が卓球になるみたいな、あるんです裏返すとリバーシブルと卓球になるみたいなことをうん、うん、がアトリエにあったんで、うん、それを裏返して親と卓球だけやってたから、
うん、
何かやるなら卓球ができるだろうなっていうことで小学校から卓球部、う
ん
う
ん、あ小学校からやってたんだ、
はい、小学校の5年生から卓球部で、はい、強くは全然ないんですけども、うんうん、やってて
中学もそのまま入って
そのまま入ってでうんだからもう世間とに常識人になりたいと思ったで中学時代はものすごい普通のことをやりたくてしょうがないんだって、うん、そこであんま特殊じゃないと思います、
うん、
中学は、
うんうん
はい、ちゃんと向き合って、
うん
はい、やってました、はい
うん、
成績もその時は良かったんで、
うんうん
はい、で高校に入ったら、もう音楽でやるって決めてたんで軽音部に入ろうと思って
ああそういう部活
の軽音部が高校にあったんで、うんうんうん、そこに行こうとするんだけど僕はもうブルースが好きだったんで、
うん、
みんなビーズとかしかやってなくて僕の求めてる音楽がなかったんで、
うん、
でそこでもああじゃあ俺じゃここじゃないなってて、じゃあやれるのってまた高校も卓球部なんです。だから小中高卓球部なんだけども学校の先生に、うんうん、将来どうするんだったら僕は音楽をやりますって
お前何もやってないじゃないかって、うん、で家でやれる環境でもないだろうしっていうね、はいはいうん、へー
だから曲も作ってないのに音楽で進みますっていうふうに先生に言ってました、
うんうん、で今ちらっと出たけど、じゃあそのなんていうの、世間ね、一般とこの融合したい気持ちはあるけども、はい、例えば音楽の趣味でいうとみんなが聴いてるようなのではなかったよ、
う
ん、
なかったです。もうブルース、
それやっぱハンガリーから入ってるからよね、きっとね。
どうなんでしょうか、親は別に音楽を聴いてたわけじゃないですけども、まあというかビギンが好きだったとか、うん、でビギンがブルースをやってたんで、うんうん、最初の頃だからそこからですけども、
うんうんうん、でもほら大体ほら普通の中学校高校やったら、まあ、普通のってこの時代言いづらいけど、はい、なんかほら友達が聞いてるのもさ、はい、なんかピンと来ないけど、まあまあこいつが聞いてるなら聞くかみたいな感じで結構我慢して聞いてて、うん、でいつの間にか好きになってたりとか、はい、まあ最低限嫌いにはならないみたいなのがあるんだけどね、
は
い、
でもね、なんか尖ってたのか、売れ線はベタだなと思ってました、
うんうん、
はいはい光源氏ねみたいなはいはい、また光源氏でしょみたいな。でもそこにもうだから、うん、トップ10とかベスト10に出演しないアーティスト超かっこいいと思ってました。だからそういうの俺は好きだぜっていうのを言いたかっただけの可能性もありますけども、うんうん、だからど真ん中じゃない音楽を好きで、
うんうん、ビギンさんとあと誰好きやったの覚えてるのは、初めて買った CD とか覚えてる。
でもこれはね、これはね、玉置浩二さんです。
ほう
アイムダンディっていう。
おうおうおう
おう。なんか映画の主題
歌。右回りのダンディね。
そうそう、はい、
あ、とんでもない映画よ、右曲がり。何が右曲がってるかって検索してみ。ようあんなの映画にしてる、ね。
それの楽曲がたまに玉木さんはテレビで歌ってくるんです。それがかっこよくて、うんうん、
かっこいい
ね、それを聞いた、うんうん、あとユーミンも、うちの母親両親がユーミンに絵を教えてたので、
うん、また出たよもう本当ちょっと何個見出し作るんだあた。
これはです、僕本当かなと思ってると家に写真があるんですよ。
へー、
ちょうど玉美、ユーミンさんが玉美の時代の、うん、絵を教えてたうちの父親で、で今後デビューするんですって言って CDR 行っても売ってないから予約注文して荒井由実の買ったよみたいなことをうちの両親が、
へえ、あ、もう生粋の先生なんや。売れてからちょっと教えてくださいではなく、
はい、いうのがあったんで、それでユーミンのライブに行ったのが初めてで、ユーミンもやっぱそこで親の関係があったんで聞いたし、
うん、
だから洋楽にハマったのは全然後ですけども、
うんうん、
J-POP の中でもそういうど真ん中じゃない要素のものが好きだったと思います。あんまり人とは共感できない音楽が、
このポッドキャスト出てくる人たちが、うん、その音楽趣味の方って、うん、もうアホみたいに買ったりするのよ、
はい、
レコードの数がもう1000枚単位でみんな話してくるけど、
そうですね、
レオさんはどんな感じ、
はい、僕はねほとんどないです。
ない、
僕はだからそこが特殊なんですよ。全部レンタルです。お金もないから
小遣いとかなかった、そんだけ優雅なお家なのに。
いやいや全然小遣い、まあ、でもゲームに行ってましたよそこは。だから僕憧れじゃないんですよ音楽を、うん、もう頭の中で自分の音楽が鳴ってたので、
うん、
この人になりたいみたいなことでの音楽で聴いてないんですよね、
うん、
音楽にだからファンがいないんですよだから、
う
ん、
いやもう今聴く人が聴いたら鼻につく発言ですよもう僕は頭の中に音楽が流れていたので、すごい感覚やね、芸術家よ。いい意味で。
いやいやいや、そうなんですよ。だからこれは本当に嘘を言ってないけど本当にそうだったので、
うん、っていうかさ、ゲームに使ってたの。
いや、テレビゲームの中古とか、だからそのファミコン買えないから、うん、PC エンジンなら買っていいんだって自分の中でうまいことルールを
だから家のルールもどんどんまあ緩くなるよね。
緩くなってって、はい、
中学高校ぐらいになるとゲーム、
もうゲーム三昧です。もう空いてる時間は、うん、もう今思うとあの時間もったいなかったなっていうぐらい、う
ん、
ゲーム
は何してました。
サカツクです。あとシムシティとかも。
何 PC エンジン、何
PC エンジンと、あ、それはあのドリームキャストですね。
あ、
いわゆるシミュレーションゲームです。信長の野望とか、
分かる分かる、
うん、なんかロールプレイングみたいな、なんか手の上で転がせるのがもう悔しくて、うん、もう自分でルールをやれるものばっかりやってました
分かる、もう、うん、言わんとしてること分かる、はい、もうさあ冒険へ旅立とうとか言うけど、はい、結局こいつに話聞かんと俺先進めんやんみたいなね、
はい、
どっかでやらされてる感が出るよね、うん、当時のやつだ特に、ね、
そうなんです。だからゲームクリアの目標が設定されてない栄冠は君にとか、うん、エレシャディ以降の都市開発とかシムシティとかそういうのが好きなタイプ で、そういうのを選んでやってました。
まあ、中古とは選んだ機種もドリームキャストっていうね、
ドリームキャスト、
またちょっと王道ではない、はいはい、
ベストプレイプロ野球みたいなデータ数値入れてずっとやってました。
あ、好きだった、
はい、ああいうタイプです。
あ
でも頭の中で音楽が鳴ったからもう何にもやってないけど俺はプロになれるって思ってました。
ね、そこがね、まあ私のような常人には理解できないけど、その時流れている音楽っていうのはまだ世に何もない。
何もない。
後のラグフェアの音楽が
流れる。になる、いずれはなるんですけど、ただ、知識も技術もないです、僕は。靴下でポンポンやってるだけだから。でもなんか曲を作りたいって、まあ、高校に飛びますけど、高校1年の時には、ここはもう進学校に入れたんですけど、もうそっからついていけなくて、早稲田のバンドサイクルに入ることだけが僕の目標で受験するって親に言ってたんですけど。
それはもう、そこがいいってなんで分かったの？
いや、だからバンドサークルに入りたかったんです。もう要は、つてが何にもなかったんで、音楽やるで、だから大学のバンドサークルに入ればバンド仲間はいけるな。高校はあの軽音部で入れなかったんで、
早稲田が強いとかそういうこと？
いや、早稲田は結果なんですけども、でその大学にバンドサークルに入るために大学受験するっていうことは親にはもう了解を得てて、だけども早稲田に関しては大学に入らなくても入れるらしいぞ、バンドサークルに。
早稲田？
外部でも、いや多いので、規模がいろいろ多いので、外部からでも入れるってことをコンビニのアルバイト仲間に聞いたことから、俺じゃあ勉強する意味ないじゃないかってなって、高校入ってから一切勉強しなくなって、じゃあそこからも音楽の勉強しようってことで、親父と一緒なんですけど、高校行って帰ったら寝て、夜起きて朝まで音楽するっていう時代がやってくるんですけど、でもこの時に何にも技術がないから。
どうやって勉強するの、音楽って？
これがですね、当時はね、あんなにブルースだとか言ってたのに、小室哲哉全盛で、頭の中でピコピコ鳴ってたんですよ。
あの電子音が。
で、小室哲哉さんがなんか、ヤマハの音源みたいのから音を出してるぞみたいなことをなんかで聞いて、とりあえずこれ買わないと曲はできないんだと思って、それを買うんです、ヤマハの音源を。
いや、高級じゃないの？
はい、はい。それをだから全部のお年玉とかを、費やして、それを買うんです。
いくらぐらいしたの？
いやでも2万ぐらいで買えたと思うんですよ。
ああ、そうな
の？そういうやつです。
まあ。
そういう初期セットみたいなやつです。で、そこで、パソコンは持ってたんです。これも中学の時に、親にプレゼンして、僕はこれが必要なんだってことで何年か越しに買ってもらえたので、それとパソコンにつなぐ音源を入れると、パソコン上で、まあ、DTM って今言ってますけど、音楽ができるんです。ただ作り方が全く分かんない
です。そもそもパソコンはなんで買ってもらったの？何に使う気やったの？
親には、音楽で制作するのも必要だしってなったけど、僕は、それこそ、滝先生の X68000 ですよ。もうそのゲームがやってしま
った。だよね。絶対ゲームだよね。当時パソコンでプログラミングしようなんていうやつは、まあ、レアケースで。
そうそう。マイコンベーシックみたいな一回ぐらいプログラミング途中までやりましたけど。
やってて、途中で飽きるよね。そう。こんなするぐらいやったらもうゲームするみたいな。
そうなんです。で、それで光栄の信長の野望が、もうテレビゲームよりもパソコンが圧倒的に画質がいいので、PC98 シリーズや88シリーズで。もうそれをこっそりやって、もう結果ゲーム機にしかなってないんですけど。
でもゲームにしか使ってなかったやつを引っ張り出して
き
て、
引っ張り出してそこで音源をやるんですけど、
でもやり方がわからない。わからない。で、今みたいにネットで調べることもできるね、当時はね。
でも頭では鳴ってるんです。
どうしよう、この頭で鳴ってる音楽を。
音源が何千って音が、ドラムだけでもバスドラ、スネア、ハイハットっていう名前で音が1音ずつ鳴るんですね。要はそれが、組み合わさって音が鳴るって仕組みなんですけど、パソコンで鳴ろうと、で僕はそのバスドラってスネアってのも知らないです、1音ずつ聞いていくんです、あ、これこういう音なんだ、で頭で鳴っているであろう音を、この音に一個ずつ照らし合わせていく作業です。もうすごい、もう気の遠くなる作業です。で1曲作るのに2、3ヶ月かかるんですけど、
いや
っていう時間を使ってたんです。
話つながるよね。だから、オリジナルファミリージョッキーとかさ、空想の路線図とか、そういうことでしょ、一個一個しらみつぶしに当たっていって、今自分の頭にな流れている、この曲の、このフレーズは、この音 と、
ことだっていう、
この音とっていう。
はい、でそれが後にドラムでハイハットとかスネアってのは分かるんですけど、もうだからその最初の曲はもう人間が叩けるパターンじゃないです、でも一応形になって、
へ
ー、そうか、これだこれだってなってったのが最初の1曲目です、
今日はその貴重な1曲目が
、あるのかな いやもうね、捨てちゃったから、そのパソコンは。いや、取っときゃよかったな。遊び、あ、それなんて曲だ。あ、いや、それこそ遊びだな。取った、取った、取った、取った、取った、取った、取った、取った、取った、取ったって、もう完全に小室サウンドみたいな、メロディーのやつにそのドラムを合わせるみたいな。
歌は歌ってんの、それ。
それは歌入れ分かんないですよ。とりあえず音が鳴って。
曲だけ作ってみたら、は
い。で、それに対して僕が鼻歌で歌ってるとかです。
へー。
はい、で、そういう時代があって、でも歌も撮りたいからっていうので、うん、その後、マルチトラックレコーダーって MTR っていう歌が重ねられる機械を買うことになるんですよ。
うん。
それでそこで歌をハモり出すっていうようなこと。う
ん、まだパソコンが全然一般的じゃないよね。
全然。ハードディスクがまだない時ですね。みんなフロッピーディスクで。
の頃か。
頃です。
Windows じゃない。まだ
Windows98.3.1 の時代ですね。はい。でも Windows なんでした。
Windows やってた？
でも途中からもうすぐに Mac に切り替わったんで、もう Windows はもう結果、うん、もうゲームとヤマハの小室サウンドの時以外使ってないです。
うん。やっぱ Mac の方がやりやすかったの？今はあんま変わんないかもしれないけど。
入り口はミュージシャンは Mac 使わないとダメだぞっていう、その。
はいはいはい。誰かが言い出したやつね。
はいはいはい。もう完全にファッションです。
うんうん。
もう Apple 使わないと始まんないっていう入り口で、うん、まあ親も絵本作家なんで、なんか作りたいみたいなのがあったんで、
うん、
Apple 買って。そっから Apple で作り出しましたけど。ただ全然ですよ。こんなもん。世にも何にも出てない時です
から。いやー、これね。まあまあまあ、機会があればどっかで発表してほしいけど。
はい、
ちょっとね、なんだろうね、情報量が多いのよね。うんうんなうん、
でも
注釈が多い、うん、なんだろう一個一個聞けば分かるんだけど、はい、その裏にか隠されているものがねやっぱ熱いね。
これが僕のこういろいろ悩みで、うん、なんでこうなったのかっていうのが全部そこに理由があるから喋らないと説明できないんですけど、
うん、
散らかるんですよね、
うんうん、
タレントとして。
いやいやでも散らかざるを得ないエピソードだもん、うん一個一個が、
はい、
でもう私も止めざるを得ないもの、
うん
はいうん、それはだから、うん、でもこれはまあポッドキャストならではじゃない。
まあまあだからそうこの特性だからちょっと今日遠慮なくこんなに話すことはめ、うん、ほぼないです。
マジで朝一でこんな話出したら俺すぐ切る土屋さん
そうです、ね、そうですよね、はい、
私じゃなくて鈴木さんが言うと
思う、はい、土屋さんなんでですかね、そう
なんであなたはいるんですか。いや、ちょっとだから、一回ね、はい、整理させてくれ。
はい、そうですね、
うんでは
い。
もうだってもう40分くらい、実はもう、40分くらい喋ってんだ。
そうなんだ。
うん、なのでね、珍しい回だけどね、
はい
今回の放送は皆さん、3回聞いてください、はい。
そうですね。
3回聞いて、余裕がある方はぜひメモとかに書き出してね、はいうん、どういう人生だったのか、はい、その裏に何が起こったのかっていうのをね、はい、書き出すとちょっと、
セ
アレオさんの人生が
図にするとわかるかもしれません。
はい、いろいろちょっと、じっくり紐解いていきましょうよ、
はい。ちょっとご負担おかけしますか。
うん。はい、だから次回は大学以後。いや、まだ高校時代あんま聞いてないよ。まだ。まだ遊びっていう曲をなんとか作り上げたまで
しか
聞
いてないから。そうですね。
まだまだね、はい、話を聞いていきたいと思いますので、はいとりあえず今回ここまででございます。
ありがとうございました。
ではまた次回、レオさん
お願いします。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅紀です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。